ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月29日は30年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で53歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月28日朝鮮労働党代表者会の開催について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月26日に、朝鮮中央通信は、朝鮮労働党代表者会が招集されることについての党中央委員会政治局決定書というものが6月23日に発表されたということを報じました。それによりますと、朝鮮労働党最高指導機関選挙のための朝鮮労働党代表者会を2010年の9月上旬に開催することを決定したということになります。代表者会というのはかつて2回開かれたことがありまして、58年の3月と66年の10月でありますが、今回は44年ぶりの開催ということになると思います。この代表者会というものは、朝鮮労働党の規約によりますと、党大会から党大会の間に招集できるものであるということですし、重要なことは、そこで中央委員会の委員あるいは候補委員等も含めてですが、自分の責任を果たしていない委員は召喚し、罷免してですね、新たにその委員あるいは委員候補といった人たちを補欠選挙で選出することができるということであります。今回のその発表によりますと、朝鮮労働党最高指導機関選挙のための代表者会を開くとなっておりますが、この最高指導機関というのは、朝鮮労働党の規約によれば、本来は党大会のことを指しますけれども、党大会のための選挙というのは普通行われませんので、おそらくこの最高指導機関というのは党の中央委員会のことを指していると考えられると思います。代表者会では、中央委員会の補欠選挙が行うことができるわけでありますので、本来党中央委員会の選挙というのは党大会で行わなければいけませんが、代表者会で補欠選挙という形で、中央委員会を組織し直すということができると考えられます。今回はそれが行われると思うんでありますが、 まあ、この補欠選挙ではおそらく金正恩氏が中央委員に選出されることになるだろうと考えられます。で、代表者会で中央委員会というものが、まあ、構成されることになると、中央委員会の全員会議、まあ、総会が開くことができるようになります。で、中央委員会の全員会議総会では、政治局常務委員会の選挙ができますし、あるいは総秘書秘書局の選挙もできることになっておりますので、まあ、おそらくそれは10月10日の、党創建65周年の直前に、総会が開かれる可能性というのが考えられると思います。で、総会が開かれますと、おそらく金正恩氏は政治局常務委員、そして秘書局の秘書に選出される可能性があると思いますし、それとともに党の中央軍事委員会の委員にも選ばれることになるのではないでしょうか。まあ、仮にそれが実現しますと、金正恩氏は明確に北朝鮮のナンバー2というポストに座ることになりますので、まあ、それは父親の金正日国防委員長が1980年10月の6次党大会で、まあ、ナンバー2になったことと同じような形を取るということになろうかと思います。で、そうなりますと金正恩氏は実務指導というのができるようになります。で、実務指導というのは実質的には金正日 総書記の行っている現地指導と同じようなことになりますので、まあ、結果として、金正日国防委員長の現地指導は減ってくると、まあ、すなわち金正日国防委員長の、まあ、負担が減るということが考えられるであろうと思われます。まあ、ただし、軍に関する軍務については、金正日国防委員長も、まあ、実は父親のキム・イルソン国家主席のナンバーワンのポストをいくつか委譲されておりました。一つは人民軍最高司令官、二つは国防委員会委員長でありますが、まあ、そういう前例を考えますと、まあ、いずれ金正恩氏が、党中央軍事委員会の委員長に選ばれて、まあ、それで軍務を担当するということも将来は考えられるのかもしれません。まあ、いずれにせよ今回の代表者会が開かれることで、党の中央委員会というものが再び機能し始めるということが注目されるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、石岡徹さんの事案についてご説明します。石岡さんの拉致事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年5月頃、大学生だった石岡さんはヨーロッパに出かけたまま消息を絶ちました。1988年に石岡さんから日本のご家族に8月13日付のポーランドの消し印の手紙が届き、石岡さん、松木薫さん、そして有本恵子さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査・調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。石岡さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、石岡さんは有本恵子さんと1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして、1988年11月4日の夜、 チャガンドウフィチョン市内の招待所で、寝ている間に暖房用の石炭ガス中毒で、子供を含む家族全員が死亡したとしています。しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また、幼い子供を連れて静かなところへ行きたいと述べ、しかもすでに寒くなっている11月上旬という時期に、平壌からも離れていて極めて不便なフィチョンの招待所に移動することを石岡さんたちが希望したという北朝鮮側の説明は不自然です。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し石岡さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には石岡さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。このように石岡さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明は矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていないものであり、受け入れることはできません。北朝鮮側の説明には、他にどのような問題があるのでしょうか。すでに述べたように、石岡さん、松木さん、有本さんは、淀号ハイジャック犯とその関係者によって、ヨーロッパから北朝鮮に拉致されたことが判明しています。しかしながら北朝鮮側は、淀号ハイジャック事件関係者が日本人拉致に関与したことを全面的に否定してきました。北朝鮮側の主張には、北朝鮮がかくまっているテロリストが関与した犯罪行為を隠蔽しようとする意図があったとも受け止められます。日本政府は石岡徹さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、石岡徹さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は、拉致被害者、増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。1978年8月12日、当時、24歳で会社員だった増本留美子さんは、市川修一さんと一緒に鹿児島県の吹上浜で拉致されました。このメッセージは2008年の年末に収録したものです。その時にお姉さんは、20歳を迎えるお嬢さんの成人式に、留美子さんの成人式の時の振袖を借りて着せることをとても楽しみにしておられました。それでは、留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。
留美子、今どうしてる？元気で頑張ってると思うけど、もう30年経ってしまったね。本当にあっという間だった。あなたにとっては30年本当に長い月日、辛い月日だったと思うけど、私もその間結婚してね、娘ができて、来年の成人式には20歳を迎えます。で、20歳を迎える時に晴れ着をどうしようかって迷った時に、あんたのね、着物を思い出したの。あんたが一生懸命ね、働いて買った振袖だよね。この前ね、前撮りしたのよ。前撮りの時に鹿児島までね、飛んで行ったんだよ。 もう母ちゃんはもう混んでよか混んでよかって言ったのよ。でもね、せっかくの晴れ姿をね、母ちゃんが入院してる病院の病室に行って見せました。そして写真も撮ったよ。本当に母ちゃんも泣くかなと思ったら淡々としてました。あの通りの母ちゃんだからね。でも本当に喜んでくれてましたよ。やっぱりずみことこと心配してリハビリも一生懸命頑張ってるから、私たちも陰ながらね、鹿児島と八代だけど、車で2時間のところだけど、10日おきぐらいには行ってます。母ちゃんもしょっちゅう電話もかかってくるし、心配ないからね、あんたの帰りをとにかく待ってるから、私たちは待ってるからね、ずみ子のこと一生懸命待ってるよ。そしてみんなに助けを、日本中の人に助けをもらって、で日本政府も頑張ってくれてます。本当に頑張るんだよ。どんなことがあっても母ちゃんのことを思い出して、ふるさとのことを思い出して頑張ってね。私たちはあんたに頑張れっていうことしか言えないけど、本当に一日でも一秒でも早く会いたいと思ってます。修一君も元気ですか？家族もいると思うけど、みんなで帰ってきてください。待ってますよ。じゃあね、私たちの合言葉だったよね、じゃあねっていうのが。桜島もね、あんたたちのことを待ってると思うよ。本当に頑張ってね。気張れ、待ってるからね。心配せんでいいよ。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今回は1971年のヒット曲、ドアエモアの愛の泉をお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。 拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。